皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です。前回はローマ史上最悪の皇帝との戦いコンボドゥスの話から始まって、その後皇帝位が競売にかけられるっていった混乱期を経て、そしてアフリカ属州出身のセプティミウス・セウェルスによって安定化したところまで話をしました。セプティミウス・セウェルスはアフリカ属州出身ということで、民族的にはフェニキア人なので、今までのような純粋なローマ人っていう感じの皇帝では全然なかったわけですね。ということもあって、彼はローマの伝統とかそういうものは全く重視することなく、実力あるものをどんどん出世させる多様性を重視した政策を展開していました。で、これによって元老院なんかの権威が低下していってしまって、逆にその日その日で力のある軍事力を持つ人が権力を持つような傾向に進んでいったわけですね。セプティミウス・セウェルスはその状態を自分の力でコントロールしていたんですけど、そんな彼もついに病死してしまうことになります。ということで、今回はその息子のカラカラの治世について説明したいと思います。まずカラカラっていう名前ですけどね、これは前回言ったように本名ではなくあだ名です。カラカラっていうのはガリア人がよく着ていたフード付きのチュニックのことで、これをこの人が好んで着ていたことからカラカラっていうあだ名がついたそうです。あのね、私正直ファッションとか興味ないのでね、最初これ聞いた時ね、チュニックってなんだよって思ったわけですよ。皆さん普通知ってるんですかね、チュニックって。まあ、調べたらね、フード付きのチュニックっていうのは、ちょっと丈の長いパーカーみたいなもんなんですよね。確かにこれは楽そうなの分かりますね。部屋着みたいな感じでね。で、その話はいいとして、実はカラカラが即位した時、つまりセプティミウス・セウェルスが亡くなった時ですけど、セプティミウス・セウェルスはとある遺言を残したんですね。それは何かというと、兄弟二人、心を合わせよ、軍を豊かにせよ、それ以外は気にするなっていうもの。つまりカラカラの他にもう一人弟がいたんですね。セプティミウス・セウェルスは息子たち2人で国を共同統治しなさいということを言ったんですよ。でね、これに対してカラカラは全く言うことを聞くどころか怒りに震えまくったんですね。それもそのはずで、もともとカラカラ1人で皇帝になるはずだったんですよ。なのに親父が死ぬ間際になって、この兄弟の母親がね、ちょっと弟ちゃんがかわいそうだわってなって、それを受けてセプティミウス・セウェルスまで弟も皇帝にしてやれよなんて言い出したんですよ。あれですよね。お兄ちゃんの誕生日プレゼントにドラクエ買ってあげて、でもそれを見て弟が、おお、やれねえって泣き出して、でそれを見かねた両親がお兄ちゃんに、弟にもやらせてあげなさいって言って、結果的にお兄ちゃんがゲームできる時間が減るっていう、まさにそんな感じなわけですね。で、カラカラはね、見た目の通り喧嘩っぱいのデートでも、この弟の名前をゲタって言うんですけど、このゲタのことを殺してしまいます。カラカラとゲダの共同統治は最初から仲悪くてうまくいってなかったみたいなんですけど、もうちょっと仲良くしなきゃダメよっていうね、母親同伴の家族会議の最中にカラカラはゲダを殺してしまったと。なんでカラカラとゲダの共同統治はわずか10ヶ月で終わってしまいます。で、そこから先のカラカラの行動はね、ちょっと常軌を逸していて、ゲタっていう人間が最初から存在していなかったことにしようとするんですよ。ゲタを支持していた人間、元老院議員から友人、一般兵士や召使いまでね、これらの人間を大量に処刑して、ゲタの死に対して涙を流したら、たとえ一般民衆であっても殺しまくってね、このカラカラによる恐怖の粛清によって、なんと総勢2万人近く殺されたといいます。そうやってゲタを知る生き証人を殺しまくった後は、今度は記録に残っている文書や絵画なんかからもね、ゲタの存在を消すわけですよ。セプティミウス・ファリニー の幸せそうな肖像があるんですけど、そのうちゲタの顔だけ削り取ったりね、碑文なんかからもゲタの文字を消して、そして辻褄が合うように別の話を上書きすると。なので人の心からも歴史からもゲタっていう存在を本気で基準にかかったっていうことですね。史実とは思えないレベルの狂気ですよね、ここまで来るとね。ただカラカラもね、どうやらゲタに関わる大量処刑には心にダメージを食らったようで、常にゲタの亡霊に怯えながら過ごしたなんていう話もあります。一回粛清を始めてしまったら本人も止められなくなってしまったんでしょうね。で、彼の残虐性っていうのは決してゲタにまつわる話だけでなくて、もう一つそれを代表するようなエピソードがあります。彼はアレクサンドロス大王に対しては畏敬の念を持っていたようで、ある時ね、遠征中にアレクサンドリアのアレクサンドロス大王の墓を訪れるんですけど、なぜかそこでね、お墓参りした後にそこの近隣に住む青年男子数千人を突如虐殺するんですよ。 ちょっとね、皆さんこれは意味がわからないと思うんですけど、だけど虐殺を命じられた人間も意味がわからないし、虐殺された人間も意味がわからないし、後世の歴史家もちょっと意味がわからないと、この件はね。とね、ここまでいくとカラカラもただの大暴君ですけど、実はそんな彼も民衆から大歓迎されるような素晴らしい事業をしています。それは公衆大浴場の建設です。カラカラ浴場って呼ばれる有名なやつですね。浴場なのにカラカラとはこれいかにっていう感じですけど、これはね、単なる浴場っていうより、どうやら娯楽性の高いレジャー施設のようなもんだったらしくて、多分ハワイアンズみたいな感じだったんでしょうね。ハワイアンズ、今ではその全貌を見ることできないんですけど、遺跡のサイズ感だけ見てもね、もうとんでもないものだったようです。で、そういう風に立派な浴場を作ったり、神殿作ったり、広場を作ったりね、民衆への還元をするかのように立派な文化事業を展開するわけですよ。で、あとはセプティミウス・セベルスの遺言に軍を豊かにしなさいっていうのがありましたよね。なんで彼らのお給料も上げるんですよね。だいたい 1.5 倍ぐらいに。なんで軍人からの支持は厚かったようですね。ただね、そういう人気集めのために国の財産を湯水のように使いまくったんで、やっぱね、財政厳しくなってきちゃうんですよ。なんでこの後彼はそれを挽回するために、これまた有名な対策をすることになります。それが212年に出されたアントニヌス勅令っていうもの。これは何かというと、ローマ帝国内の全ての自由民に対してローマ市民権を与えたんですよ。今までは属州にいた人間はね、ローマ市民権を持ってなかったんですよ。で、ローマ市民権を持つ人間はそれまで選挙権といった特権を持ってたんですけど、それをローマ帝国民全員に平等にあげますと。市民権を与えることで帝国民全員がローマの神の前で等しく平等になったと。素晴らしいですね。その後のキリスト教世界が近代に至るまで達成できなかったことを、なんとローマ帝国はその1000年以上も前に達成することができたわけですよ。カラカラ帝こそ実は歴史に初めて登場した啓蒙先制君主なのであったと言えるのかどうかというとところですね。果たして実はですね、このローマ市民権っていうのはそこまで別に美味しいものではないんですよ。なぜなら選挙権を持つといってもね、選挙会場ローマですからね。から自分の支持する人間を投票するために、エジプトやらね、ガリアやらね、ブリタニアやらね、そんなところから遍路はるばるローマに行って投票しますかと。現代の日本ではね、徒歩5分の学校やら公民館が会場だとしてもね、多くの人が投票しないのにね、いいわけないでしょ。カイロからローマまで陸路で5000キロですよ。休みなしで歩いても1034時間ですよ。1034時間。人間5分歩いて投票するのすら億劫なのに。ということで、属州民からしたら、ローマ市民になったことに対して特にそのメリットを享受することなく、その代わりローマ市民のみが負担していた相続税とかが新しく徴収されるようになったんですよ。なんで権利は大してないけど、義務だけがやたら負担かかると。そうやってカラカラは自分が使いまくってたお金の回収を始めたわけですね。で、この市民権を全国民に与えたことっていうのは、数字には現れない副次的な効果もあって、それは何かというと、モチベーションの低下ね。それまでローマ市民権を持つっていうのは特権階級を意味していたわけですから、誇り高いわけだったんですよ、ローマ市民であるっていうのは。で、逆に属州民からしてもね、やる気のある属州民は軍役とかを経験すれば市民権獲得できたんですよ。なんでそういうやる気ある人間からしたら、ローマ市民権獲得のために向上心を持てていたわけですよ。それがなんだよ、もう全員ローマ市民かよってね、社会全体の活力がそがれることになって、それが結果として帝国の国力を大いに衰えさせて、後の3世紀の危機って呼ばれるローマ帝国を襲った大規模な動乱を招くことになるわけですよ。なので結果としてね、このアントニヌス勅令は大失敗であった可能性があるわけですね。国民全員が平等の権利を持つっていうね、非常に近代的な政策であったんですけど、でも近代においてそれが成功したのはね、国民たちが求めてそうなったからであって、今回はお上がお上の事情でそれをしてしまったと。なんで現代の常識ベースでは一見良策であると思われるのことであっても、時代がそれを求めていないとこうやって悪い方向に行ってしまうわけですからね。面白いもんですね、歴史っていうのは。で、そうやって伝説的な処刑と素晴らしい文化事業を行い、歴史的な勅令を出したカラカラね、彼の最後はとてもあっけないもんで、個人的な恨みを買った親衛隊によってね、カラカラがお腹壊して用を足している最中に後ろからブスッと刺されて殺されてしまいます。紀元217年、カラカラ帝の治世19年目のことであったと。カラカラもね、ローマ史上最悪クラスの暴君だと私は思うんですけど、どうもね、カラカラっていうキャッチーで可愛らしい名前で得してるなと思いますね。 特にゲームボーイと共に育った私のような年代の日本人にとってね。ということで、カラカラの話はここら辺までとしておいて、この続きはまた次回説明したいと思います。この動画を少しでも面白いためになると思っていただいた方は、高評価とチャンネル登録のほどよろしくお願いします。ではまた。